お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年6月24日のマス CA カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はリュドヴィック・ブータさんとピエール・オリビエ・パリセさんによるウェイティド・ハーディ・イネクオリティーズ・フォーネステッド・アバレッジズ、入れ子状の平均に対する重み付きハーディ不等式です。この論文では速度空間における入れ子状の集合状の重み付き平均を扱うハーディ型の不等式について研究しています。これまでにも似た研究はありましたが、古典的なハーディ不等式をうまく再現できなかったり、定数が最適でなかったりと少しもどかしい点がありました。そこで著者たちは重み付き平均作用素のノルムが元の関数のノルムで抑えられる条件を詳しく調べました。アプローチは2通りあります。1つは速度論的な問題を離散的な不等式に置き換える方法です。これによりムッケンホップとブラッドリーの判定法を用いて融解性の完全な特徴付けに成功しました。もう一つは局所的な十分条件を構築する方法です。こちらは重みや分割に特定の条件を課すことでより鋭い定数を得られるようになっています。特に以前の一般化では不可能だった古典的な重み付き離散ハーディ不等式や幾何学的ハーディ不等式をこの枠組みでしっかり回収できた点は非常に実用的で嬉しい結果だと思います。判定のための理論的な正解を出す方法と実用的な最適定数を追い求める方法を使い分けるという非常にバランスの良い構成の論文でした。2本目はローランド・ヒルデブランドさんとラハフ・ハビブさんによるサフィシエント・コンディションズ・フォー・ザ・エグジステンス・オブ・エクスポネンシャル・ポリノミアル・エクスパンションズ・フォー・ソリューションズ・オブ・サートゥン・ディファレンシャル・イクエーションズ、ある種の微分方程式の解に対する指数多項式展開が存在するための十分条件です。この論文では多項式を含む特定の常微分方程式について解がどのような形式で展開できるかを探求しています。特に減衰する指数関数に多項式を掛け合わせた級数として解を表現できる条件に注目していますね。これは対化したパインデベ三性超越関数を研究する上で非常に重要な視点です。これまでの研究では展開が存在するために必要だと思われる条件が2つ見つかっていましたが、この論文ではなんとその条件が十分であること、つまりそれさえ満たせば必ず展開が存在することを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、逐次的に多項式を決定していく過程で現れる箇条決定線形形を解くためにあえて別の独立変数をパラメータとして導入して分析しています。驚くべきは無限遠での解の振る舞いと0点付近での生息解の存在条件が実は全く同じ条件に結びついていたことです。この深いつながりが明らかになったことで多くの対化したパインデベ三性超越関数に対して具体的な全近展開を導き出すことができました。3本目はアレックス・イオセビッチさん、バハン・ホバン・ニシャンさん、ザ・フラッキシャムスさん、アルメン・バガシャキアンさんによるメトリック・エントロピー・オブ・フーリエ・ラシオ・クラス・オン・ Z の N、ZN 上のフーリエ比クラスの計量エントロピーです。この研究では巡回群上の信号クラスにおいてスペクトルの複雑さを測るフーリエ比という指標がクラス全体の幾何学的な大きさにどう影響するかを詳しく調べています。フーリエ比というのはスペクトルがまばらな状態から均一に分布している状態までをつなぐパラメータのようなもので、これが実質的な次元として機能することを証明しました。具体的にはキリステ補題や対積み評価を用いて計量エントロピーの上限と下限を導き出しています。特に面白いのが位相軌道パッキングという仕組みです。スペクトルに平坦なブロックがある信号に位相の接動を加えるとフーリエ比を持ったまま互いに離れた膨大な数の信号の集まりを作れるというわけです。 最終的にこの風利益というたった一つのパラメータで非線形近似や統計的学習などの異なる複雑性の概念を統一的に扱えることを示しました。個別の信号の性質だけでなく関数クラス全体の複雑さをここまでシンプルに整理できたのは非常に鮮やかなアプローチだと思います。4本目はベンジャミン・J さん、トビアス・ワンさんによる The Usual Square Function on Weakly Flat Sets 弱平坦集合における通常の2乗関数です。この研究では平面上の高シータン層カーネルに関連する2乗関数の評価についてこれまで前提とされていた R フォースデビット生息性を仮定せずに解析しています。具体的には正で有限の上密度を持つ有限ラドン速度が2乗関数の評価と弱平坦性の条件を満たすならばその速度は整流可能であるということを証明しました。さらにサポートが局所的に両側 MTA 曲線に含まれている場合には同じ密度条件の下で弱平坦性が自動的に導かれることも示しています。その結果としてサポートが義円に含まれているときには整流可能性が成り立つという結論に至りました。解析学において生息性という強い制約を外してまでより緩やかな条件で整流可能性を導き出そうとするアプローチには非常に粘り強い探求心を感じます。複雑な図形を扱う際にどこまで条件を緩めても本質的な構造が維持されるのかを突き詰める姿勢がとても刺激的ですね。5本目はマス .ds からのクロス投稿でエラン・イーグラさん、バレリー・ソピンさん、ヤンホン・ユーさんによるコエン・エントロピー・フローズ・ドリフティング・アロング・ザ・ルート・トゥ・カオス、エントロピーが流れるときカオスへの道に沿って漂流するです。この研究ではある滑らかな多様体の上で秩序ある状態からカオスへと変化していくベクトル場の属を考えています。熱力学の第二法則にヒントを得てこの秩序からカオスへの移行をダイナミクスとして実現する流れは作れるのかという非常に野心的な問いに挑んでいます。そこで著者たちはバレット・ヨークの軌道指数理論や流れ帯力学のスキーム、さらにはルネ・トムの直感的な議論などを組み合わせて新しい概念であるエントロピー流を構築しました。これは元々の総空間にパラメータ空間を掛け合わせた空間上の流れで元々のベクトル場に加えてパラメータ空間における漂流を付け加えたものとして捉えることができます。単なるパラメータの変化を一つの統合された流れとして再定義するという視点がまるで物理的な時間の流れを数学的に捉え直そうとしているようで非常にエキサイティングなアプローチだと思います。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でテレンス・ビッカートンさん、ジョセフ・ハリソンさん、オリビア・ホルナコバさん、ドミニク・レマーさん、アビラム・ナタラジャンさん、ナディア・ポッターさんによるオン・ザ・シャープネス・オブ・コバンスキーズ・ベス・アウト・タイプ・バウンド・フォー・ファフィアン・ファンクションズ、プファフ関数に対するホバンキーのベズー型上階の鋭さについてです。この論文ではプファフ方程式系の孤立した未解の数に上限を設けるホバンキーの定理がどれくらい正確に数を見積もれているかを探求しています。この上階はプファフ連鎖の長さである次数、微分方程式を制御する連鎖次数、そして関数の多項式的な複雑さを測る次数の3つのパラメータで決まります。研究チームはまず再帰的な引き戻しという手法を使って連鎖次数が増えた時に解の数が予想通りに増えることを証明しました。さらに次元を数え上げる議論を用いて次数のパラメータについても全近的に鋭いことが分かりました。一方で連鎖次数については実際の例と比べると上階が大きすぎて最適ではない可能性が高いという興味深い結果が出ています。理論上の上限と現実の挙動にこれほどの差があるというのは数学的なパズルを解くようなワクワク感がありますね。この研究によって超越関数を扱う幾何学の定量的な理解が大きく前進したと言えるでしょう。7本目は mas.ap からのクロス投稿で、アレクサンドラ・パイクさん、ドリアン・ポパさん、ミルチャ・ダン・ルスさんによるアン・インテグラル・フォーミュラ・フォー・ザ・インフォモジーン・アス・ジョーダン・ボン・ノイマン・エクアチオン、非正時ジョルダン・フォン・ノイマン方程式の積分公式です。この論文では2つのみ変数を取る関数を右辺に持つ非正次なジョルダン・フォン・ノイマンの二次関数方程式について研究しています。簡単に言うと、ある関数 F が与えられた時に二次演算を適用して F になるような回遊が存在するかどうかを調べているんです。研究の鍵となるのがコサイクル高等式と呼ばれる三変数の特別な関係式です。著者の皆さんは2回連続微分可能な関数の範囲においてこの高等式を満たすことが解が存在するための必要十分条件であることを突き止めました。ここからが巧みなところで、このコサイクル高等式をうまく利用して回遊を具体的に求めるための積分公式を導き出しています。 F の2回変動関数を積分することで解を直接的に表現できるというわけです。もし F が多項式であれば得られる解 U もまた多項式になるという性質もあり、非常に整合性が取れていますね。具体的な例を用いて定理の正しさも検証されており、理論的な美しさだけでなく実用的な側面も兼ね備えた結果となっています。8本目は mas.cv からのクロス投稿で、オメル・フリードランドさんによるエイディスクグロースリメスプリンシプル&アモジュラープルーフオブザメジャーエーブルツランナザロブイネクオリティ、ディスク成長レメズ原理と加速チュランナザロフ不等式のモジュラー証明です。この論文では指数多項式に関する加速チュランナザロフ不等式というちょっと難しそうな問題に新しい証明方法を提案しています。これまでの証明ではステップを繰り返すごとに集合の速度がどんどん削られてしまうというもどかしい問題がありました。そこで著者は幾何平均を用いた機能法というより効率的な仕組みを導入したんです。具体的にはディスク成長レメズ原理という新しい考え方を提示しています。これは生息関数が全体の 0 点の数と局所的な次数という2つの条件を満たせば幾何平均的なレメズ不等式が成り立つというものです。さらにスペクトル直径の大きさに合わせて2つの戦略を使い分けているのが巧みですね。直径が小さい場合は古典的な区間のチュラン不等式を使い、大きい場合は数粒の枝刈りステップという操作で次数を1つ下げて制御しています。最終的に速度の損失を防ぎながら鋭い代数的指数を持つ古典的な不等式を導き出しました。もともとの入力に使うのはシンプルな区間の不等式だけという非常にすっきりとした構成にまとめ上げています。最後はノア・ハウトさん、ケンタ・ミヤハラさん、ダスティン・ニューランドさん、マキシム・ヤッツェレフさんによるロングタイムアシンプトーティックスオブザオートコレレーションファンクションオブザトランスバースイジングチェーンアットザクリティカルマグネティックフィールドリバイサイテッド、臨界磁場における横磁場イジング差の自己相関関数の長時間全近挙動の再検討です。この論文では量子スピン差のモデルの一つである1次元の横磁場イジング差について詳しく分析しています。特に臨界磁場において時間が経過したときに自己相関関数がどのように変化するかという点に注目しています。もともとこの分野には先駆的な研究がありましたが、誤差項の具体的な性質が分かっていないというもどかしい課題が残っていました。そこで著者たちはリーマンヒルベルト問題という強力な手法を使い、非線形最急効果法を駆使してこの問題に挑みました。単位円への変換や放物線円筒モデルを用いた局所的な近似など非常に緻密なステップを踏んで計算を進めています。この地道なアプローチによってついに手項だけでなくこれまで不明だった事項の増大項までを含むより精緻な全近公式を導き出しました。単に減衰するだけだと思っていた誤差項に 特定の増大成分が含まれていることを突き止めたのは、物理的な視点からも非常にエキサイティングな結果だと思います。I 転移の臨界点における相関の消え方を数学的に厳密に記述したことで、量子スピン差への理解が大きく前進しましたね。さあ、今回は重み付きハーディ不等式から指数多項式展開、計量エントロピー、そして整流可能性やエントロピー流、リーマンヒルベルト問題まで非常に奥深く刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の持つダイナミズムを存分に感じられた時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。